ラジオを聞きの皆さん、おはようございます。FM ラマより毎週日曜日9時30分からお届けしております、坂本のりひこのラジオ経営塾が今日も始まりました。この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本のりひこ先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。坂本のりひこのラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。今日も始まりました。坂本のりひこのラジオ経営塾。パーソナリティは私、根葉智美がご一緒させていただきます。では、坂本先生、本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。今日もですね、ラジオ経営塾はですね、結婚相談所をね、営まれてる、富山貴子さんにですね、お越しいただいております。で、富山さんはですね、もうブライダル業界でもう20年以上かーって来られておられまして、で、その後ですね、まあ、独立されてですね、今、まあ、日本最大のね、結婚相談所の組織の、まあ、メンバーとしてですね、結婚相談所をご自身で経営されてらっしゃるという形でですね、で、今日はその婚活事情ですね、特に独身の男性経営者必見ということで、まあ、成功する婚活の3つのポイントというところでね、お話、聞いていきたいなというふうに思っております。ではね、富山さん、今日はよろしくお願いいたします。
はい。よろしくお願いいたします。
は
い、
では、ちょっと簡単に自己紹介の方をお願いいたします。はい、
ありがとうございます。世田谷区で結婚相談所、アトリエローザベルデをやっております、富山貴子と申します。結婚は、ゴールではなくて、お二人の人生のスタートと考えております。私、ブライダル業界20年、経験しておりまして、それを生かして、お別れしない結婚というのをサポートを現在目指してやっております。どうぞよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ぜひぜひね、今日はね、楽しみにね、お話ししたいなと思ってるんですけれども、婚活ね、今、これ結構やっぱ大きなね、テーマでね、なんか今動いてる方も多いんじゃないかなと思います。で、私の方もね、まあ、この会社は妻の力が9割というね、本を出させていただいてまして、やっぱりね、その、まあ、企業家さん、経営者さんも、やっぱパートナー、いいパートナーに恵まれるかどうかって、これすごく大事だと思うんですよね。で、それで、やっぱりね、人生変わりますし、もちろんお仕事もね、やっぱ変わってくるので、まあ、どういうね、人とね、うまく繋がってね、結婚できるのかっていうのはね、これ、まあ、男性も女性もどっちも大事なんですけれども、今日はね、特に独身の男性経営者の方に聞いてほしいということでですね、富山さんにお話しいただきたいと思っております。で、今日ね、この成功する婚活の3つのポイントということでね、お話しいただくのが、最近の婚活事情についてと、2つ目が、まあ、結婚相談所と婚活アプリの活用法について。そして3つ目が、まあ、婚活で成功するマインドセットということでね、お話しいただきたいと思っておりますので、ぜひ楽しみに皆さん聞いていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。はい。ではですね、まず最初にその最新の婚活事情というところでね、お話、ちょっと聞かせていただけたらなと思うんですけど、はい。最近のこの婚活の、まあ、コロナでね、いろいろあったりとかもしてね、変わってる部分もあるんですけど、ちょっと最新の婚活事情をちょっと教えてほしいなと思うんですが、はい。いかがでしょうか。
はい。ありがとうございます。コロナになって、皆さん多分、こう、出会うチャンスが減ってきたって感じていらっしゃる方も多いんではないかなと思うんですね。お仕事もリモートワークになったりですとか、もう本当に会社の方とすら会う、機会が減ってきている。まあ、ちょっとずつこう、元に戻っている方がいらっしゃると思うんですけど、そんな中で、ただこう、一人でこういる機会が増えてしまって、婚活自体が、今非常にこう、増加している。っていうのが、実際に、まあ、私の所属連盟でもありまして、去年に比べて2割ぐらい会員様が増えました。で、それによって、お見合いの数も当然増えてきているので、皆さん、一人は寂しいわって、一人が嫌だなっていう方、誰かと出会いたいっていう方が今増えてきてるっていうのをすごく実感します。で、そんな中で、やっぱりコロナ、このコロナ禍ならではっていうんですかね、お見合いというとこう、ホテルのラウンジで、ちょっとこう、お互いに恥ずかしそうになって、ね、はじめまして、みたいな感じでお会いになる形で、あとはお若い方だけで、みたいな。で、よくテレビでもあると思うんですけど、最近はズームでお見合いを、今、お話しさせてもらってるように、ズームを使ってのお見合いっていうのも、非常に増えてきてまして、最初の、まあ、ファーストコンタクト、お見合いを、ズームでお願いしますっておっしゃる方が非常に多いですね。なので、 婚活するには、ズームのこのスキルですね、非常に大事かなと思います。映り方、喋り方、トーンですね。本当にそれが非常に大事だなと思います。うん、対面と違って、ちょっとこう、沈黙ができたりするじゃないですか。うんうんうん、それもこう、うまく、しっかりフォローができる。すごく大事だなと思います。あと、遠距離の方とお会いできるチャンスができたかなっていうのと、あと移動がいらないので、まあ、変な話、たくさんの方と、一日に何件のお見合いもできます。非常にお見合いの機会が増えてます。あと、ちょっと、せっかいからお話なんですけど、男性がお茶代払わなくて済むので、ホテルのラウンジのお茶代、2000円、3000円払わなくて済みます。あと、自宅でリラックスしてお見合いしていただけるので、お見合いの成功率も今、非常に上がっています。そんな感じです。
あ、すごい。もうなんかね、ちょっと前とはなんか全然違うっていうか、逆にこのオンラインになって結構良かった部分も多いって感じなんですかね。
多いです。先週の私の会員様、大阪の会員様、沖縄の男性様とお会いしまして、うまくお見合いできまして、はい、今お付き合い始まってます。
すごい、そうかね。なかなか昔だとね、そのいきなりその遠距離みたいなんてね、なかなか難しいですよね。
そうですね。なかなかそういうこう、なんと、機会を作ろうというのはなかなかなかったでしょうね。
うん、うん。
沖縄の方とお見合いをする。まあ、その遠距離の方とお付き合いをこれから進めていくっていうのがなかなか難しいだろうなと思うと思うんですけど、まあデートも、ズームでデートもできますし、
はい、
ね、行き来も今もう結構随分楽になってきましたので、うん、対面のデートも可能かなと思います。両方うまいことミックスしてデートできると思います。
すごい。どうですか、皆さんどうですかね、この最近のその婚活事情を聞いてみて。
まあなんか今時だなと思って聞いてて、やっぱりなんか初めましてで距離がまあ今はある方っていう例があったんですけど、まあ距離があったりとか、知らない人と初めて会うって緊張するというか、勇気を振り絞って最初行くっていうのがあるんですけど、ズームだと家っていう安心空間のもとお話ができるから、リラックスもできるし、自分の素も出やすいのかなって思ったので、オンラインすごくいいなって聞いていて思いました。
その通りなんです。ただ、ちょっと気に入っちゃうと、さらに洗濯物が見えちゃったりするので、私は必ずリハーサルをさせてもらって、オンタイムで、お見合いと同じ時間帯で、まあ、光の加減ですとかね、あと当日のお洋服ですとか、まあ、女性だったらお化粧していただいて、映り方全部チェックして、臨んでいただいてます。
万全ですね。
はい。
ね、いや、今ならではというね、ところですけれども、ありがとうございます。ね、で、まあ、そんなね、まあ、今のね、婚活事情を踏まえて、まあ、結構ね、これから婚活される方でね、やっぱりまあ、その結婚相談所をいきなり使うのか、それとも今はね、婚活のアプリとかも結構多いと思うんですけれども、なんかこの辺って、ね、どっちがいいのかとか、と使い分けした方がいいのか、その辺っていかがでしょうか。
そうですね、アプリは、やっぱりこう、多分、一番身近な、コンタクトをよその方と取るツールのスマホの中にアプリ多分皆さんいっぱい入ってらっしゃると思うんですけど、すごく使い慣れてらっしゃるので、すごく入りやすいと思うんですね。それが、婚活っていう、ちょっとなんかこう、身構える形のものですけども、これがアプリになると、多分非常に皆さん自然にナチュラルに入っていける。で、今は非常に大手様も、大手の会社さんがこのアプリを出されているので、ちょっと昔の怖い、なんか変な人、例えば、独身って言ってるけど、独身じゃない人、
うん、
お医者さんって言ってるけど、お医者さんじゃない人、っていうパターンが、まあ、かつてのアプリは、まあ、出会い系のアプリですよね。あったんですけど、最近はちゃんとこう、信用紹介をして、入会していただくっていうアプリも出てきているので、最近はアプリで、婚活の結果結婚される方も増えてきてるんですね。ただ、やっぱり、アプリ使ってるからって全員に結婚、絶対結婚するっていう方ばっかりではないので、そこが大きな違い。結婚相談所は結婚したい人しか入ってないので、非常にこう、結婚相談所にいる人は、まあ、例えば7万人いるんですね。うち会員様が7万、6千人いらっしゃるんですけど、全員が結婚したい人ばっかりなんですよ。でもアプリの場合は、まあ何十万人いらっしゃったとしても、何百万人いらっしゃったとしても、全員が別に結婚したいと思ってらっしゃらないので、せっかく出会えても、結婚に届くにはちょっと時間かかるかもしれないです、ね。 まあ、その場合、結婚育ても非常に合理的かなって思います。それは大きな違いかなと思います
ね。はいはいはい。やっぱりね、まあ、結婚のもう目的がちゃんとはっきりしてる方がやっぱり多いっていうところですかね。ね。あとね、なんか先ほどちょっとお話ししたね、結構、結婚相談所の方は女性の登録者が多いっていうお話を聞いたんですけど、その辺も教えていただけたらと思います。
はい。はい、先ほどちょっとちゃんと申し上げたんですけど、その方の、例えば、独身証明書、住民票、年収、顔写真付きの、何か身分証明書、学歴ですね、卒業された学校の卒業証書など、うん、そういったこう、すべての公式のものを全部証明書を出していただくんですよ。
うん、
結婚相談所に入会するときに。なので、検索していただくデータは全部、嘘偽りは全くないんです。でも、アプリの場合は、そういうこう、証明を出さない場合の方が多いので、全てが真実ではない場合もあるので、またその辺は安心して、婚活できるっていうことで、女性が結婚相談所非常に多いですね。ただ、比較で言うと、まあ、男性の方が、アプリの方が多いかな。まあ、結婚と直結してないっていうことでも、アプリを使ってる男性の方が多いかもしれないです。はい、ちょっと変な輩もいるっていうことだけは、自分で思いながら使っていただいた方が、女性は特にいいかなと思います。でも私、全否定はしないです。
はいはいはい。
使い方かなーって思います。
まあ、使い分けというところですかね。でもね、なんか、いや、先ほど聞いたらね、結構やっぱ女性がね、多いというところです。だからね、むしろ男性はね、なんか逆にチャンスも多いということですよね。
多いです。はい。
で、結構男性はなんかね、なんかもう最後の取りで結婚相談所かな、みたいな感じですけど、女性は結構、すんなり早く結婚相談所を使うっていう方もいらっしゃるというところ、
ね。そうですね。私の会員さんはまた20代、から入って、仕事も、
はい。
結婚も、もう、情報をしっかりとゲットしたい。っていう、ものすごく強い意志を持って活動されている方が多いですね。
うん、
なので、本当に、すごく素敵な方いっぱいいらっしゃるので、ぜひ、男性の方、ぜひ、門を叩いていただきたい。とりあえずノックしていただきたいって言うんです。
はい。
ダモーってならないで。はい。
ねえ、だから意外とね、そうなんだと思ってね、なんかやっぱ女性がね、しかも若いね、女性とかもね、20代、30代の
人も、ね、そうですね。はい。
ね、多いっていうことで、ね、男性は意外とね、なんか結婚相談所使っちゃった方が、早く理想の相手と結婚できるっていうところもあるのかなというところですかね。
は
い、いやありがとうございます。なんかそういうやっぱね、アプリとね、まあどう、ね、相談所どう使われてるかってね、すごく大事なところだと思うんですけれども。
でも結局うちの相談所も、会社側が使うのは、
はい。
スマホで、アカウントが見れるので、
うん、
まあ、ツールとしては同じなんですよ。
はいはいはい、はい。
そこに入ってるデータベースが、まあ、100信用できるかできないかっていうところ、
はいはい、
まあ結構大きいですけどね。
はいはい。でそこはもう信用がもう、結婚の場所の方が 100% 信用できるっていうところ、はい、っていうところですかね。うん。いや、それはね、婚活する方と安心感違いますよね。
はい。
はい、あとですね、三つ目なんですけれども、はい、婚活で成功するマインドセットというところで、その心構えですね。やっぱこういうパターンの人はね、婚活成功しやすいけど、まあそういう人はちょっとなかなかうまくいかないなとかって多分あると思うんですけど、その辺のちょっと違いをちょっと教えていただきたいなと思います。
そうですね。これって別に婚活に限らず、
はい。
お仕事にも共通することかもしれないんですけども、やっぱり人と人とのつながりを作っていくわけで、こう、街の状態の方、まあ、まず、もう入ったことで安心してしまう方って時々いらっしゃるんですけど、
はいはいはい、
入っただけでは全然お見合いも組めないですし、結婚なんかまず遠い話なんですね。
はい、
だから積極的に人とこう繋がっていくっていうことをやっていくためには、こう、活動していただかなきゃいけない、
うんうん。
で、そのためには、相手を受け入れる姿勢っていうのをすごく整えてほしいんですけど、
うん、
例えばそれどんなことかっていうと、まあ、素直に、相手を受け入れる。相手をいかに尊敬できるかとか。
うん、
あと、謙虚な気持ちで相手の方に対して、こう、まあ、迎え入れられるか。やっぱそこはその方の器の大きさだったりすると思うんですけど、まあ、そこは非常に大事かなって今思ってます。あと、自分のことをしっかりと認識していただきたい。今自分がどんな位置にいらっしゃるか。それがわかんないで、希望だけ言われると、 まあ、それはなかなか、自分のことを棚に上げてって、よく言われると思うんですけど、そういう状態になってしまうと、やっぱりなかなかうまく結びつかないですよね。
うん、
そこはしっかりと、現状認識力はつけていただきたい。あとは、まあ、これはお仕事にも共通します。レスポンスが早い人。昔はどんどん取りますよって感じですね。もう、ガンガン行きましょう。
うん。
そんな感じです。
ああ、ありがとうございます。ね、結構ね、人によってはね、なんか確かに登録して、結構そこで満足しちゃうみたいな人って確かにいそうですよね。
はい。
で、やっぱこれでね、なんかやっぱ結局ね、そこに入ってるだけでは、なかなか、そこに行かない。まあこれやっぱり、こうやってコンソメを使うにしても、やっぱり積極的に活用していくってところすごく大事だな、というのをね、なんかすごく思ったなというところですけど、ね、ネハさんいかがですか、今のを聞いてみて。
ありがとうございます。本当、婚活と起業って、すごい似てるなって思うところがあって、やっぱ今のお話聞いてても、婚活で今の要素を全部自分に落とし込めたら、より良いパートナーにきっと出会えるだろうし、もうそれが婚活でできるようになったら、身の回りの他のこともうまくいくのかなって聞いてて思ったので、いいことしかないなって思いました。
素晴らしいですね、それ。さすがです。
ね、やっぱりね、本当にでも、ね、あとね、やっぱその相手をね、受け入れる姿勢があるかとかって、ここって結構、なんかすごく大事だなと思ったんですけど、そのあたりっていかがですか、富山さん。
そうですね、まあ、ちょっと先ほども、申し上げたんですけど、やっぱ一番、こう、うまくいかないのは、相手に求めるものが多い方。でそういう方に限って自分のことは棚にあげたんですよね。
はい。
なんかそこが、やっぱりその自分の置かれてる、その立場とか認識を、自分を分かった上で言っていただくんだったら全然いいんですけど、やっぱそこをこう分かってないで言われると、まあそれって相手にバレちゃうじゃないですか、結局。だから、いくらこうやってもうまくいかないのはそこですよね。やっぱこう、自分のこともちゃんと大好きで、肯定して、で、そこを相手にも分かってもらって、で、相手の良さも受け入れて、で、相手のそうじゃないところもいかに受け入れられるかが、多分、お見合い結婚の、成功のあれかもしれないですね。最初のスタートの時点で条件をすごく全部把握した上で婚活していくので、共通点と相違点を分かった上で進んでいくんですね。はい、そこをいかにこう、そうじゃない部分を受け入れられるか。それが結構大きいかもしれない。
そうですね。データはもう、それこそ年収とか家族構成とか、
全てです
。職業とか、そういうのはもう事前に全部分かるわけですもんね。
はい。もう丸裸になってますもん。
すごい。でもそこをマッチングした上で、そうか。でもそれでも、まあ、あとはやっぱ実際会ってみて、合う部分合わない部分。
そうですね。やっぱり結婚されるので、やっぱりね、こう、相性は絶対大事
ですよね。絶対大事ですよね。
はい。
その中でもやっぱり受け入れられる部分と、あまりその条件が厳しすぎちゃうと、なかなか。
難しいですよね。
いやその辺ね。いやこの結婚ってば、そこね、難しいところありますよね。なんかどこまでね、なんか、妥協って言っちゃうといいのかどうかなんですけど。
妥協ってか、でも大前提でやっぱ好きかどうかっていうのが大事ですけどね。好きがあって、相手を受け入れるっていうところになると思います。
はいはい。これ、どうなんですかね、そのね、お見合いとかで、その婚活だと、その好き、それでも、そこでもね、恋愛関係みたいになるのか、それともそういう感じはない方がいいのかって、どう
ですか？絶対いります。
あ、そうなんですね。
でも好きは絶対大前提だと思います。もう、会社がよくなるんですけど、もう、普通に恋愛してるみたいですってよく皆さんおっしゃいますね。
へ
ぇー。出会いのきっかけが、お見合いか、
うん、
誰かの紹介か、会社の同僚か、学生時代のお友達か、
うん、
違いだけで、本当に出会いのきっかけだけで、お付き合い自体はもう本当に恋愛の時と同じだと思います、
ね。はい。
お見合いだと恋愛できないんじゃないかって思われる方いらっしゃると思うんですけど、そんなこと全然ないです。
ああ。
もうみんなもうラブラブウキウキしてデートされてますよ。
ええー。 あ、それはでも結構ね、なんか発想がちょっとね、変わるというか、なんかね、なんかお見合いっていうとね、なんか条件で選んでみたいな、まあ、たまたま会う人とね、結婚みたいなイメージあるけど、あくまでまあ、出会いはきっかけ、まあ、きっかけだけで、そこからやっぱりもう普通に恋愛と同じような形で進んでいくっていう形なんですかね。はい、皆さんいかがですか、そのあたりを。
いや、なんか、すごくいいシステムだなって、私もなんか、結婚相談所のことって、漠然としたイメージしかなかったんですけど、やっぱりこう紐解いていくと、ある意味その最初の時点で丸裸にお互いになってるから、恋愛から始めると自分でそこを引っ張り出さなきゃいけないっていう、結構そこが一番大変だなって思う部分が、最初からこうあらわになってると、次のステップに行きやすいんだろうなっていうふうに感じたので、ちょっとなんかその最初の一歩だけ、女性も男性も積極的に来てくれさえすれば、あとはなんかハッピーなことしか待ってないんじゃないかなっていうふうに聞いていて思ったので、すごく興味が湧きました。
うん。
ね、すごい素晴らしいなと思いましたね。え、まあ、そんな寺山さんが、今後目指してるそのね、婚活のスタイルというか、あると思うんですけど、その辺はどういう、今後どういうふうに、
はい、
はい、目指してるのかってこと
ですね。ありがとうございます。
はい、
私は、今、こう、やっぱお別れする方が多い世の中、まあ普通じゃないですか。
うん、
結婚、ね、結婚して。
合わなくて。
はい。でもまあいろいろあって、こう、お別れしてしまう。
はい。
多分まあ、しょうがない部分もあると思うんですけど、まあせっかくなので、私はお別れしない結婚をサポートしたいなと思っています。
うんうん、
で、そのために、まあ婚活をしながら、マネ活。で、まあお子様が欲しいと思ってらっしゃる方には妊活。で、マネ活は、まあ、これ別に結婚だけにはない、限らないと思うんですけども、ご自身の夢ですとか、希望ですとかをしっかりこう、実現するためには、やっぱりお金は必要かなと思いますし、そのためのサポート。で、あと妊活に関しては、子供が欲しいと思っても、子供を妊娠する体っていうのは、すぐにはできないって、専門家の先生にお聞きしたので、男性も女性も、とにかく日頃から、まあ、食生活だったり、精神状態だったりとか、そういうのを、しっかりと整えていていただいて、いざっていう時に、こう、子供さんが作りやすくなるような体をぜひ、整えていくっていうのをご提案できればいいなと思ってます。
うん、はい。すごい。子供、単なるパートナーだけじゃなくてね、その先のね、子供をね、どう作っていくかもそうですし、まあ、あとね、その生活面でのお金っていうところも、まあ、そういったところもサポートされてね、言われるっていうのは、なかなかそこまでサポートしてくれる結婚相談所の方もなんかいらっしゃらないのかなと思うんですけど、ね、その辺はいかがですか？
そうですね。この話すると、
はい、
あまりいらっしゃらないタイプってよく言われるんですけど、
うんうんうん、
まあ確かに私スタートの時はそこまで考えてなかったんですけど、
うん、
やっぱりこう、コロナがあったりとか、まあここ3年やってみて、
うんうん、
やっぱりこう、なった形ですよね。いろんな方とお会いして、
うん、
本当にいろんなプロの方とお会いしてお話しした結果、やっぱり必要なものを自分の中に取り込んだ結果、今こんな形になっている。
はいはい。ね、はい、素晴らしいね。もう
一人じゃできない。なるほど。そうなんで。
ね、すごいね。寺山さんにね、ご相談すると、そういったね、もう婚活はもちろんですけれどもね。そういうね、妊活であったりね、まあお金のね、
はい、
ね、増やしていくそのマネ活とか、そういったところもサポートしていただけるというところでね、本当に心強いなと思います。ありがとうございます。じゃ最後にですね、じゃあ、その寺山さんにね、なんかもしね、なんかいろいろそういう婚活のこととかもね、相談したいなと思った場合、ね、どのように連絡すればいいかをちょっと教えていただけたらなと思うんですけれども。
ありがとうございます。こちらはホームページを立ち上げておりまして、アトリエローザベルデというワードで検索していただきますと、私の野望なんですけど、すぐ出てくるかなと思います。で、最初無料の婚活相談をフロントでサービスとしてさせていただいているので、そこでいろいろ、なかなか婚活うまくいかない、アプリにちゃんと使っているけどうまくいかないんだよねっていう方いらっしゃったらぜひご相談いただければと思います。絶対勧誘しませんから、ご安心ください。
はい、ありがとうございます。アトリエローザベルデで、ね
はい、
検索いただけたらと思いますのでね、ぜひぜひ、はい、無料相談ね、受けてもらっているということなので、ぜひね、気軽にご覧いただけたらなと思います。はい、それではですね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では、企業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます。こんな場合はどうしたらいいの？などなどご質問がありましたら、ぜひ番組宛に送ってくださいね。
はい、質問の宛先は立誠財団のホームページよりお問い合わせの欄からご質問ください。その時にはラジオ経営塾についてとお書きください。
またツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。